コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
はい、皆さん、8月もいよいよ最後の週になりましたね。いやー、ほんと早いですね。というわけで週末ですんで、早速音声メディア関連ニュースまとめいきましょう。まずはホットトピック。
2024年8月20日、IT メディアニュースの記事です。Apple Podcast がウェブブラウザで利用可能に。
いやー、ついに来ましたね。なんか全く私予想してなかったですけども、Apple がこういう手を使ってくるんだという感じでちょっと感動しています。と言いますのも、私はApple ユーザーではありません。iPhone ユーザーでもありません。ですので、Apple Podcast を見るためだけに iPhone を立ち上げるので、まあ面倒だなと思っていたんですけども、これでようやく私も定期的に Apple Podcast をチェックできるので、非常に嬉しいです。ありがとうございます。まあ世界のポッドキャストは、まあ Apple がね、広めたと言っても過言ではありません。ですから、今ではね、Spotify がかなりの勢力を占めてると言っても、やはりですね、こう何かのポッドキャストのムーブメントが起きるときに、Apple Podcast に注目が集まるというのは、今でもね、変わらないんですよね。そういう意味で、Apple Podcast の動向は常に私は注目していますし、今後も期待をしています。メディアもやはり期待が大きいようで、かなり多くのメディアがこのことを取り上げていました。で、早速一次ソース、まあ実際のね、ウェブ版の Apple Podcast を見てみました。いやー、勉強になりますね。ぜひ皆さんも必ずチェックしてください。まず、ポッドキャスト配信者に向けては、サムネイルの重要性ですよね。まあ、アプリ版のね、Apple Podcast、普段から見てる人はもうご納得かも思いませんが、サムネイルしか出ないんですよね。番組タイトルって基本的に文字情報が、下の方に小さくしか出ないんですよ。だからサムネイルに番組名が入ってないと、特に一般ピーポーのポッドキャストは単なる綺麗な絵が並ぶだけになっちゃうんですよね。そう。だから本当ね、サムネイルも勉強になりますね。そう。それを私も知ってからサムネイルにタイトル入れるようにしたんですよ。全く無名の人がポッドキャストを立ち上げるときは、キャッチコピーと番組名、そしてキャッチーな画像という三つを入れることが重要だなっていうことが本当にね、よくわかると思います。そういう意味で本当ブラウザで気軽にそういう市場をチェックできるようになったので本当助かりますね。それから画面上から Apple ID があればログインができます。ですので一次ソース確認してみました。例えば日本の人気ポッドキャスターのポトフさん、Apple で有料のサブスクポッドキャストやってるんですよね。試してみたところ、はい、入れるようです。すごいですね。ブラウザでお気に入りのポッドキャスターの番組にサブスクで応援できるというのは、これはね、聞き戦とっても本当嬉しいなと思いますね。そう。やっぱりね、推し活、ポッドキャスターの推し活をしてる人はね、全部のポッドキャストプラットフォームでサブスク入りましょう。アップルでも入るし、ボイシーでも入るし、パトレオンでも入るしっていう風に、推し活はね、全部しましょう。そういう意味で、本当にみんなに朗報な、ニュースだと思いますね。はい。ですので皆さんぜひぜひチェックして楽しい番組作っていきましょう。そして音声業界盛り上げていきましょう。アップルさんありがとうございます。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連です。まずはこちら。
2024年8月23日、スプーン公式リリースです。スプーンの新規会員登録ユーザーに向けたウェルカムイベントが開催。
今週はスプーンを取り上げます。音声ライブアプリのスプーン、国内ではね、おそらく唯一黒字化している音声配信アプリですけども、そのスプーンがですね、新規会員ユーザー向けのイベントを開催ということですね。いやー、スプーンもね、皆さんぜひアプリダウンロードしてチェックしてください。なんでしょうね。なすべきことを全部ちゃんとやってるっていうのがスプーンです。一般的にはライブ音声アプリで若い人たちがわちゃわちゃやってるだけのように思う人もいるかもしれませんが、そんなことないですね。本当にやるべきことをちゃんと全部やってるっていう、すごい真っ当なアプリです。 なんでしょうね。いわゆるその企業として、ビジネスとしてアプリを運営するというときには、当然広告も打つ、キャンペーンも打つ、何かの運営をする、企画をする、そしてアプリの健全な運営のパトロールをする、それから配信者を盛り上げる、それから聞き戦さんを盛り上げるための施策を何かするっていう、いろんなことをやらなくてはいけないんですけども、それをね、ちゃんとね、全部やってるんですよね。まあもちろんワールドワイドに展開していて資金力もあるという前提はあるんですけど、それでもじゃあ Spotify がそこまでやってるかっていうとやってないじゃないですか。うん。そういう意味でスプーンは本当ね、全部のことをね、しっかりちゃんとビジネスとしてやってるな。だからやっぱ黒字なんだなっていうのを本当ね、よくわかりますね。うん。だって今時この新規会員向けのキャンペーンってほぼほぼ他の音声アプリじゃ聞かないでしょ。でもこういうのって当然ほら定期的にやるものじゃないですか。うん。だからね、本当ね、やることちゃんとやってるなという感じですね。で、キャンペーンの内容なんですけども、9月27日までの1ヶ月間開催されます。アプリ内でミッションと呼ばれる、まあよくチュートリアルであるんですよね。なんかゲームアプリでもよくあるんですけど、何かの操作をするとポイント1ポイントとか、あと多分ノートとかでもなんか投稿したらメダルプレゼントとかっていう、なんかその何かのアプリを習得させる、要はその普段使いさせるための習慣づけとしてミッションとかクエストとかっていう、なんかそういうね、なんか到達感を味わってもらうゲーミフィケーション、そういうものを実装することが結構セオリーなんですよ。でそれをちゃんとね、しっかり盛り込んでるというところでも、ほんとね、なんかビジネス分かってるなっていう感じの運営をしてるんですよね。いや、ほんとすごいですよね。これが外国産のアプリということでも、なんかすごいですよね。だから日本の音声配信アプリも資金調達こそたくさんしましたけど、なんかそれをうまく活用できたのかなっていうのは、なんか思っちゃいますね。なんかもっといろいろできることあったんじゃないかなっていう気は、しますね。なんか本当やるべきことをちゃんとやってると、黒字になるんだなっていうもののすごいお手本のような運営ですね。ですのでスプーンというアプリ、今まで全く知らなかったという方はぜひこの機会に、はい、キャンペーン乗っかってみてはいかがでしょう。ライブ配信がちょっと肌に合わないという方はキャストといって、ポッドキャストのようないわゆる音声配信もたくさんあって、ただもちろん若い人が多いので、なんかね、歌ってみた配信ばっかりなんですよ、という偏りはあるものの、はい、何かしら興味深いチャンネルや運営のタッチポイント多分あると思うので、ぜひ、はい、チェックしてみてください。ではどんどん行きましょう。今週は Spotify が広告主向けのキャンペーンキットの事例を紹介してましたね。あとはね、興味深いところとしては、アニメに関する楽曲、これがね、3年間で 400% 増加というデータが公表されてました。それを受けて、Spotify がアニメハブという、まあ、アニメのこう、カテゴリートップみたいな感じのページですよね。そこをリニューアルしたということが報道されてました。やっぱりアニメ人気ほんとすごいですね。だからこれも本当にソニーがクランチロールっていうアニメのポータルサイトを買収して、勢いづけさせたところも大きいんですよね、きっとね。やっぱりアニメっていうと、いわゆるディズニーの滑らかなアニメじゃなくて、本当に日本のセルアニメを彷彿させる、ちゃんともう単語になってますもんね。アニメって言ったらジャパニーズアニメーションなんですよね、確かね。そう。だからそういうところでは本当にね、なんか日本のコンテンツに追い風なので、そこには、Spotify 乗ってきたなという感じですね。ボイシーは今週も、ボイスドラマをいくつかリリースしています。それからラジオトークが、トークの日のトップ配信者決まったということで発表してました。おめでとうございます。それから、メンバーシップ、ラジオトークは一部の限られた人だけにメンバーシップを、許可していますが、その、メンバーシップ解説を募集というリリースがされていました。ではその他プラットフォームです。その他プラットフォームとしては、ボイスポコチャ、ライブアプリのボイスポコチャですけども、今週のノベリティはですね、オリジナルハイチュウですね。そうそう、ハイチュウもたまになんか企業のノベリティで出てきますよね。いやー、ほんと DNA うまいですよね。それから地上波ラジオなんですけども、JWave、こちらがですね、子供たちの声を募集するという企画をやってました。まあ、スポーツとかでもほら、入場の時にね、子供と手つないで入場するなんてのはありますけども、結構子供を巻き込んだ企画ってやっぱり鉄板ですよね。JWave もなんかやることやってるなって感じですね。
ハッシュタグ、クリエコ。
では、コンテンツ、コラム関連いきましょう。まずはこちら。
2024年8月20日、オリコンニュース映画版の YouTube 動画です。実録、犯罪系ポッドキャストの配信者が主人公の映画が日本でも公開。
ポッドキャスターをテーマにした映画、不定期にね、公開がされますけども、今回もその映画の話題です。ハッシュタグ数字サーチという映画がアメリカで公開されたとのことです。で、予告編がオリコンの YouTube チャンネルで公開されてますのでチェックしてみてください。いやー、だから本当に北米とかだとね、ポッドキャスターというのが、いわゆるジャーナリストとか、草の根ジャーナリストみたいな感じで、本当に認知一般化してますよね。で、この映画なんですけども、日本でも新宿や池袋などでも公開されてますので、興味ある人はチェックしましょう。映画のあらすじです。引用します。ポッドキャストで未解決事件の考察を配信するものの、なかなかフォロワーの増えない孤独な大学生のスージー。そんなある日、インフルエンサーとして人気を集める同級生のジェシーが突如として失踪する事件が起きる。ポッドキャストで事件の謎に迫っていくスージーは、配信中に失踪したジェシーを発見。番組は大きな反響を呼び、一躍脚光を浴びる存在になるが。いやー、どういう展開なんでしょうね。なんか本当に配信が身近になってる、そういう人たちに共感されるような内容になってるんじゃないでしょうかね。はい。興味ある人はぜひチェックしてみてください。日本でもね、だいぶ認知、ポッドキャストの認知広がってきましたけど、まあ、音声配信がじゃあビジネスになるかっていうところはまだまだね、これからという感じなので、はい、私も頑張って音声配信業界盛り上げていきますよ。では、どんどん行きましょう。今週もですね、新作ポッドキャストたくさん立ち上がってます。例えば、ニューヨークタイムズの商品レビューサイトのポッドキャスト、それから、明治、お菓子のメーカーあるじゃないですか。明治の、なんかね、カカオだけに特化したポッドキャストっていうの立ち上がってましたね。ただね、レビューはちょっと低めだったので、結構厳しいなって感じですね。なかなか難しいですよね。深掘りするのがポッドキャストの魅力とはいえ、醍醐味とはいえ、それをね、どうやって一般の人に聞きやすくするかっていう味付けの部分は本当難しいなって思い知らされますね。一方で、前にこの番組で紹介しました、弁護士でかつ芸人の小竹正義感さん。いやー、ポッドキャスト人気なんですよね。アップルポッドキャストのランキングにも入っていて、人気です。で、なんで人気なのかなと思って、私なりに考察した印象としては、2回に1回ゲストをね、呼んでるんですよね。そう、やっぱり海外でも人気ポッドキャスターさんってゲストを呼んでるんですよ。というように、やっぱり一人語りって限界があって、多分そういうの分かってらっしゃるんでしょうね。ゲストを呼んだ時にも結局頭がいい方ですので、こう聞き方もお上手なんですよね。そしてまあもともとね、弁を立ててお仕事をなさる方ですから、本当に言葉もハキハキして聞きやすいですし、そう、なんか人気出るの分かるなって感じですよね。なので興味ある方ぜひぜひ、小竹正義感さんのポッドキャスト聞いてみてください。オーディオコンテンツです。オーディオコンテンツはオトバンクさん。いやー、なんかリリースたくさん出てますね。例えば、オーディオ MR という、まあ、敷地内、店舗の敷地内で特定のエリアに来たら音声流すみたいな、そういう音声 MR というのがあるんですが、その音声コンテンツを作ったというリリース。それから、会社の福利厚生にオーディオブックいいですよ、みたいなイベントにも登壇されるということですね。いやー、スタジオオトバンク、本当になんか、リリースをしてからどんどんと快進撃って感じですね。それから集英社が文芸作品のオーディオブックを配信。ブークスは今週は東北大学の先生が配信を開始。それから以前紹介しました音声 AR、ABEX が立ち上げている音声 AR のサーフ。こちらと角川が企画したね、ホラーの音声 AR の脚本ね。それの音声作品がなんと17都道府県で開催と。ほら、音声 AR ってその場所に行かないと聞けないという弱点がありましたけども、まあそれを回避するべく17都道府県で開催ということですから、はい、これは夏のホラーな季節終わる前にぜひぜひお近くの方はチェックしてみてはいかがでしょう。音声 AR ほんとね、臨場感とか行かないとわからない。で、行くと本当にすごいのが体験できるというものの代表格なので、17都道府県ですけども、開催場所はこちらです。北海道、茨城、群馬、栃木、千葉、東京、神奈川、 石川、長野、大阪、京都、兵庫、香川、愛媛、高知、長崎、熊本だそうです。お近くの方はぜひ行って音声 AR 体験してみてはいかがでしょうか。それから制作周りなんですけども、今週はね、面白いニュース来てますよ。なんと日産。はい、あの自動車会社の日産。日産のミニバンで、ポッドキャスト制作スタジオにもなるというミニバンがリリースされたそうです。一応まあ海外の話題っぽいんですけども、まあ言われてみればね、そんなに大掛かりな設備、ね、音声配信必要とするわけではないですから、まあ言われてみればなるほどなって感じですけど、あ、こうやってニュースネタにできるんだなっていうのはね、勉強になりますね。うん。ポッドキャスト版ね。そう、だからね、ライドシェアがね、本当一般開放されたら私もポッドキャストタクシーとかね、やりたいんですけどね。もし実現したら皆さん乗ってくださいね。
クリエイターエコノミーニュース。
では音声広告その他いきましょう。まずはこちら。
2024年8月23日、スターレイ株式会社公式リリースです。おしゃべり AI アプリコトモを開発するスターレイ、7億円の資金調達を実施。
以前私も過去回でこのことも紹介しました。本当にね、自然なおしゃべりが話題の AI おしゃべりアプリコトモです。このコトモをリリースしていますスターレイ、こちらはですね、なんと7億円の資金調達を成功したということです。いやー、もう本当今 AI 寄りな資金調達具合ですよね。資金調達をしたのはジャフコ、日生キャピタル、マネーフォワードということですね。まあマネーフォワードあたりはね、なんかアドバイスを AI がしてくれるみたいな感じですぐにイメージ湧きそうですよね。いやー、ジャフコ相変わらずいろいろと資金提供してますね。まあ7億ということですからね、 AI 人材を獲得するためにはまあ少ないような気もしますけども、まあそれでもね、注目されてるってことですよね。まあなかなか厳しい戦いにはなると思うんですけども、日本初のコンテンツがもしも世界にね、羽ばたけば、コトモが世界に羽ばたくと、また音声業界盛り上がるかもしれませんね。注目していきたいと思います。ではどんどん行きましょう。音声広告周りは今週は Spotify 以外は特にありませんでした。海外のトピックでは、アメリカの俳優組合 AI のスタートアップと画期的な契約ということで、なんかね、一瞬ニュースになったんですけど、 Yahoo ニュースはなんかリンクが切れてて、あれだけ揉めてたのに契約したんだって感じなんですけども、すみません、ちょっと詳細追い切れてないのでの紹介にしておきます。海外はやっぱりなんか制作会社が売却を検討していたりとか、 AI のツールが実装していたりとか、本当なんかいろいろですね。個人的には2010年から続くローホのポッドキャスト番組3500回の放送を記念という、こちらの話題が気になりましたね。いや、そうなんですよね、音声配信ってやっぱりなんか細々と知る人ぞ知るっていうところで、スロージャーナリズム、あのポトフさんも実践されてますけども、そうそう、スローなメディアっていうなんか立ち位置が一番いいんだろうなっていう気はしますね。はい、なので私も無理せず音声業界を盛り上げるという志はありますけども、はい、無理せず細く長くやっていきたいと思いますので、皆さんよろしければお付き合いください。あとそれ以外に関しては、音声界隈ではなんですけども、国内ライブアプリのミルダム、こちらがですね、9月1日にサービス終了ということです。いやー、スタンド FM の売却の話もありましたけども、今年は本当いろんな、ビジネスの変革が起こりますね。ミルダムも結構ね、特徴を持って差別化されてたような気はするんですけど、なかなかライブ配信、ね、厳しいですね。でも本当ライブ配信って YouTube がナンバーワンかっていうとそうでもないでしょうし、なんか世界で見ても一強っていうところがないような気がするんですけど、どうなんですかね。まあ YouTube や Twitch というところがシェアを取ってるような気はするんですけど、それでもね、 Twitch も確かトントンだっていうことを確か私も報じましたよね。そう、だからライブって本当にね、マネタイズ難しいんでしょうね。とはいえ、私前から一つ不思議に思ってることがあります。それが、ライブアプリって、ライブチケットをなんで販売しないんだろうなっていうところですね。国内だと、ツイキャスが ライブのチケット販売機能を持ってるんですけど、そう、なんかチケット販売を別に一般開放してもいいのに、なんでこれやらないんだろうなっていうのは、いつも不思議に思ってるんですよね。まあ、ただ、ライブ配信って、そうそう、なんか予約とか、結構システムとしてはかなり複雑っていうのは、まあ、わからなくもないです。予約のプラットフォームのデファクトスタンダードって確かに言われてみるとないと思うんですよね。ただ、最近だと、なんだっけな、スケジューラーとか、結構、コーチングとか、メンタリングする人がたまに使ってるのを見たことがある、プラットフォームを見たことがあるんですけども、そうそう。なんかスケジュールとかって、結構ほら、候補日とか、キャンセルの扱いとか、なんか処理が実はむちゃくちゃ面倒で、何気にデファクトがないなっていう風に私は見ていて、あるの、あったらぜひ皆さん教えていただきたいです。そうそう。まあそういう意味では、結構実装難しいんだろうなとは思いつつも、そう。やっぱりライブって言ったらね、リアルの世界でもね、チケット販売とグッズ販売でビジネスがね、成り立ってるっていう意味では、そこが IT 化されないのは、なんかある意味面白いな、というふうに思っています。そういう意味では、そう、スプーンってね、ほんとね、よくやってますよね。だから国内音声配信勢も、なんかチケット販売をうまく絡められるところが出てくると、また変わっていくんじゃないかな、と思いますが、皆さんはどう思いますでしょうか？一次ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、カグアが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、2つの媒体で情報を発信していますので、ぜひフォロー登録、よろしくお願いします。最近、あのドラマのジンを見ました。Amazon プライムでシーズン1、シーズン2両方とも見れるんですが、依存症というぐらいハマっています。一方で、ジンに関しての感想を語った音声配信やブログとかが意外とないなぁという気がしていますが、あんまりメディアが視聴率が高いなど報道はたくさん目にするんですが、個人としてはあまり実は盛り上がってなかったのかなというのを疑問に思ったんですが、そのあたりの当時のことを知ってる方いたらぜひ教えてください。私はものすごくハマりました。まだまだ暑い日、そして台風など災害も続きますが、皆さんお気をつけて素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。